このチャンネルは JBS 日本福祉放送です。
この番組は株式会社アーテリーと視覚支援機器の株式会社システムギアビジョンの提供でお送りします。
武田と
山口の
時々
役立ちラジオ。
こんにちは、武田幸男です。
こんにちは、山口誠二です。
3月ですね。
今回は185回、はい、放送開始は2024年の3月2日土曜日からです。
3月2日、もういよいよ楽天スーパーセールがね、もう始まるよ。
そうなんですか。
4日からやったんちゃうかな。もう年に4回のスーパーセールだからね、何買うかな。
楽天の株主ですか。
いや、全然ですよ。ね、楽天大好きっ子ですね。もうこの時期になったらね、私は毎年、デコポンを箱買いするんだけどね。
ああ、なるほどね。
美味しいな、デコポン。
いいですね。デコポンといえば何だっけ、知らぬいとかなんとか言う。
ああ、そうそうそうそうそうそう、ね、知らぬいとかね、あの辺もね。
熊本ですよね。
そうそう、熊本のとかね、四国の愛媛の方とかね、和歌山とかでもあるんだけど、私は熊本のが好きやな。いろんなとこでね、買ったりするんだけど。
昔ね、昔話ですけどね、熊本の販売店さんが展示会するからって言って、お客さん来るんですかって。怪しみながら言ったのに、はい、お願いしますってこう言われて行ったら誰も来なくて、一日中店でブラブラブラブラして、挙句の果てにサングラスを買ったりなんかして、私がで帰りにデコポン1個もらって帰った記憶があります。
今時はね、もう展示会とかね、大盛況でしょうけどね、そういう時期もあったということですね。
島原の島原じゃなかった、天草やったな。
島ですね、渡るのもね。デコポンね、今年は豊作ですよ。すっごい出来がいいからね。
あ、そうなんですか。
そうそうそうそう。皮がね、もうめっちゃ薄い、もう。訳ありって買うんだけどね。いつもちっちゃいの混じってたり、いろいろなんだけど、今年はもう出来がいい。
買ってみようかな。
いいよ。
そうですか。ちょっとトラウマがあったんでね。
美味しい季節です。はい。金柑も美味しいね。はい。柑橘系の季節ですが、今回のゲストは、ルルルルンルン。
女性の歌手ですね。
はい、そうですね。
いいですね。
ゆきさいちゃんですよ。皆さんお楽しみにしてくださいね。
はい、ではさっさと行きましょうか、そちらに。
はい。それでは、今日のゲストは、24時間テレビをね、ずっと見てらっしゃった方は、と思われるかもしれませんけども、全盲のチャレンジャー、女子ね、もうめっちゃ出まくってましたね。立木さえちゃん、シンガーソングライターとして今日は登場していただきます。こんにちは。
こんにちは。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
プロフィールいっぱいあってね、どうやってご紹介したらいいか迷うぐらいたくさんありますね。
調べていただいてありがとうございます。
はい、24時間テレビの時はね、少女だった立木さえちゃんもすっかり素敵な大人になられちゃったりして、
そうですね。時間が少しね、経ちましたね。
ねえ、スポーツ万能女子っていうイメージ、まあそうなんでしょうけど、もっと大きいのかなと思ったら意外と小柄。
ああ、でもそれはお会いした方によく言っていただきますね。意外と。小さいとか、意外と細いとか。やっぱテレビってちょっと ね、大きく見えるのか。
どうなんでしょうね。とかね。あんなんだって、山登ったり、何してたんでしたっけ、トライアスロン走ったり泳いだり。
はい。で、あとは、津軽海峡をね、リレーで泳ぎました。
あれ、リレーってだけしか書いてなかったんですけど、泳いだんですか。
あ、泳いで渡ったんですよ。
素晴らしい。
小柄なんですよ。
あそこはマグロの海ですよ。
あ、そうです、そうです。大間のね、マグロが泳いでるところで。 はい、それを1年目に行いまして、でも、1年目は悪天候でリタイアをしまして、
うんうん、
で、2年目にもう一度チャレンジして成功しました。はい。で、次の年はトライアスロン。これは、まあ、タンデム自転車を使わずに単独走行でやったのがちょっと初めてだったんですよね。
さえちゃんって全盲女子って書いてあったけど、
はい。はい、
全盲で単独チャリ、
まあ、そうですね。はい。単独は前にこう自転車で走ってもらって、
うん、
でメトロノームを背中に背負ってもらうんですよね。はいはい、ピッピッピッピッっていう音を、
そうなんですか、
聞きながら。
当時ちょっと見えてたって言うんかと思ったら違うんですか。
そうですね。
いやいやいや、すごいな。
一般道でしょ。
あ、そうですね。その当日は、いろんな協力をいただいて、
うん、
まあ
そりゃそうでしょうけどね、うん、そんな車ビュンビュンしてる横をね、なんぼテレビ番組でもね、そんなとこ恐ろしくて走らせないでしょうけど、自転車で走ったり、うん、足で走ったり泳いだり、
あ、そうですね、
で、はい、アフリカの山を登ったり、
はい、で最後の年はキリマンジャロ、アフリカ最高峰なんですけど、うん、これはね、井本彩子さんと一緒に登りまして、
今もお付き合い続いてるんですって。
そうなんですよ。すごい仲良くしてもらってて。
うん、
で今はちょっと、うちの母が妹ベイビーのシッターをしてたりとかして。
うお、なんか。
家族ぐるみで、お付き合いをね、させていただいてますね。
はい、そんなさえちゃんですけどね、うん、また、すごいな、うん。歌も歌っちゃう、作っちゃう。
まあ、そうですね、うん。今はシンガーソングライターとして活動して、いて、うん、私のスタイルはピアノの弾き語りなんですけど、ピアノ弾きながらライブ活動してますね。
はい、私もね、うん、2回行かせていただいたけどね。
はい。
素敵と思って。
ありがとうございます。つい最近もね、大阪のライブにお越しいただいて。
そう。各地でやってるんですか？
はい、そうですね。でも、まあ、ちょっとコロナ禍が長かったので、
ね、
なかなかその活動が難しかったんですけど、
うんうん、
やっとまあ、その心配というか、まあ、動きやすくなったっていうところですね。うん、東京だったり、大阪だったり、和歌山だったり。
うん、ああ、地元の和歌山ね。
そうですね。ライブ活動は、まあ、先日は徳島に行ったりとか、いろんなとこで歌いたいんですけどね。
うん、
で、講演会は全国でやらせてもらってますね。
講演会何喋るんですか？
まあ、24時間テレビのことだとか、あとはまあ、うん、ハンディキャップを持って自分が感じることですね。
結構資格マニアなんですって？
あ、お勉強も割と好きでして、
うん、
で、大人になってからもね、いろいろ資格を取得していて、
うん、ホームページではね、はい、ファイナンシャルプランナーとかね、うん、英検とかっていうのを書いてあったんですけど、
ああ、
うん、
はい、宅建も、
ね、
宅
建っていうのね、そうなんですかみたいな、
そうなんですよ、宅建も取ったんです、
宅建難しかったでしょ？
宅建は、まあ、そうですね、難しかったんですけど。うん、あ、でも、興味のあることでしたので。
うんうん。
はい。
今、
頑張って勉強できます。
視覚障害の人も取れる環境にあったんですか、どれも。
英検とかは、やっぱり、学生さんもね、受けられているので、
ね、うん、
割と展示受験は、簡単に、たやすくこう、受けさせていただけた。
受けるとき、展示受験してるんですね。
英検と宅建に関してはそうでした。
うん、
で、FP に関しては、展示が認められなくて逆に、OK が出たのがパソコン受験だったんですよね。なので、パソコンの音声受験をさせていただきましたね。宅建もやはり人気資格ではあるので、展示受験っていうのは、本当にもう、展示受験したいですっていうところにチェックを入れるだけで。
もともとあったんですね。
あ、そうですね。で、毎年のように、どなたか挑戦されてるみたいですね。うん、やはり展示でも。
へ、
そうなんですか。
はい、私、消費生活アドバイザーっていうね、資格を持ってるんですけど、はい、あれはね、なかったんですね、何も。
何もなかった。
どう
資格障害者対応なかったんですね。ね、で、はい、そう、アドバイザーの資格、
はい。
消費生活をこれからやろうというものが自分で交渉できなくてどうするんだと思って受けられる体制を整えてもらいましたけどね。
はい。
なかなかそうなんだね。
大変でしたね。大変ですよね。他にも受けたいものがあったりしましたけど、
うん、
やはり諦めるしかなかったりとか。
ああ、うん、もうやってませんっていうのを。
そうですね。検討してもらえないものもあったりしましたね。で、竹に関しては、その本試験っていうのは展示受験がすんなりさせていただけたんですけど、
うん、
今度合格した後に、実務講習っていうものが必要なんですよね。
はい、
で、そこの道ができてなかったんですね。
あ、でしょうね。あの、宅建って、あの、省略版ですけど、正式には、宅地建物取引なんていうん
ですか？取引士。
宅地建物取引士
ですね。
ですか？
ですかね。今ちょっと。
ですよ。ですよ。
ですね。はい。
だって、あれって、図面とか関係ありですか？図面とか関係ないの？
試験には出てこないですかね。
実務の時にはね、なんか、図面とか関係ない。
そうですね。そうですし、で、やはり展示受験の合格者がおそらく初めてだろうってことでして、で、その実務講習にも修了試験っていうのがあるので、
うん、
そこはやはり講習を受けるだけじゃなくて、何かしらの特別措置、を取っていただく必要があったんですね、
うん、
で、それはいろんな大原さんとかリーガルマインドさんとか全国で19カ所くらいのところが行ってるんですけど、一つ一つ交渉しまして、
うん、はい。
でもう門前払いですよね、ほとんどが、
うん、しかし全盲チャレンジャーは負けないぞ
もうでも心折れそうでしたけど、
うん、
ただそれを受けないと宅建士にはなれないんですよね。
うん、
あの、合格者止まりなんですよ。
はいはいはいはい。
なので、うん、まあちょっと、へこたれず頑張ってですね。
うん、
そしたら、一箇所だけね、協力してくださるスクールがありまして、
うん、
で、たくさんこう交渉をしながら、結局はパソコン音声受験でしたけど、こちらも。
うん、
はい。で、受けることがね、できました。大変ですね。本当に資格を取得するとか、うん、お勉強することは好きなんですけど、
うん、
まあ、資料の問題もありますよね。本屋さんで、
ね、
買ってとかもでき ないので、
うん、
だから、いろんな壁がありますね、
うん。そうね。私なんかもエコマークとかね、どれが正しいなんとかマークですかみたいなのね、もう捨てるしかないからね、その問いに、問いは。
うん、ああ。
そうそうそう、商品についてるいろんなマークね。何々協会のマークはどれですかみたいなのね。もう、
はいはいはいはい。
とかね。
それはもう展示にもできないですし。
触って分かったからって言ってね、実際商品についてるの触れるわけじゃないですね。
うん、そうですね。
ですよね、うん。他にも資格も取ってるさえちゃんでございますが、はい、歌だよね。はい
うん、あ、歌ね。そうですね。うん、はい、うん。歌を歌ってお仕事をさせてもらってますね。
これ、YouTube でも聞くことができるし、
はい。
FM で？
あ、スタンド FM というラジオ、うん、音声配信アプリがありまして、
うん。
はい、まあ、ラジオですね。
うん、
で、スマホで、配信できるし、聞いていただけるんですけど。
ネット上の FM 局みたいなもの？
あ、そうです。アプリ上というか、そういう感じですね。はい。で、スタンド FM というアプリを取ってもらって、
うん、
で、そこで私の名前を検索していただくと、うん、タテキサイのグッドタイム。
まったり。
喋、はい、ったり、歌ったり、まったりとという、うん、タイトルなんですが、
うん、
もう、それで生配信をしていて、と言ってもね、結構歌ってますね。
歌ってるよね。
なので、はい。お話もするんですけど、
うん、
ピアノの前に座ってスタンバイしていて、
うん、
で、生で歌を歌うというね。そういう感じで。
いいじゃないですか。
はい。
うんうん、
木曜日に、はい、してます。
毎週木曜日の
今は9時から行ってますね。
朝
夜ですか？
夜9時ですね。
夜ね。
はい。
夜の9時、朝、はいはい。夜の9時から、何分なんでしょうね。
ちょっとそれもアバウトなんですけど、
そうなんでね、
約1時間ぐらいかな。はい。
あ、
もう、
すごい。
自分で配信してるので、本当に。
うんうんうんうん、
とても手作り感のある。
はい、切れ目のいいところでっていうやつね。
は
い、
あ、そうです。そろそろ今日は終わろうかなとか、はい、もう一曲歌おうかなみたいな感じで、ゆるくやってます。
片方向ですか？発信するだけ。聞いてる人からの反応
は。のコメントがね、あ、うん、私はその参加機能はオンにはしてないんですけど、そのコメントはいただけるようにしているので、
うん、
そのコメントを読みながら、それにお答えしながら、
なるほど。
はい。してます。
うん。
じゃあ、いろんなね、形で今、ライブが可能になってきているので。
そうですね。
そうなんですよ。お家からもライブができるっていう感じですね。
どうだ、
これはスマートフォンじゃなくても使えるんだよね。
はい。パソコンでも可能ですね。
YouTube もチャンネルあるんですね。
YouTube も一応再チャンネルっていうのを作ってまして。
はい、
チャンネル。
さっき登録しました。
ありがとうございます。こちらもね、歌ですね。いろんなカバー曲とか、自分のオリジナル曲を弾き語りしてアップしてるっていう感じです。
大阪のライブではね、よく沖縄の歌をね、歌ってくれたりしてるけどね。
そうですね。先日は沖縄のお店で歌わせていただきましたので。
ね、お店でね、ライブ、ね、
そうなんですよ、
ね。
沖縄料理を楽しんでいただきながら、ライブを行う、うん。
泡盛飲みながら。
そうですね。美味しかったですよね。
ねえ、うん。あれよかったわ。ハローグッバイ。
あ、
後で聞こうと思ったんだけどね。
はい。
探せなかったよ。
どこにも載ってない。どこにも載ってないですね。
まだ隠し持ち？
いやいやいや。私のオリジナル曲なんですけど、ハローグッバイっていうのはね。
うんうん、
で、ライブでも時々かな歌うんですけども、うん、やっぱりいろんなオリジナル曲を歌うとこう、いろんな意見とか感想とか聞かせてもらいますけど、
うん、
意外とね、ハローグッバイをフォーカスしていただくのは珍しいですね。
そうだね。何が
感じ。嬉しかった。
そうなんですね。よく出てくるところでは、なんだろうな。こないだも歌ってもらったのが、雲の、何でしたっけ？
白い雲のようにですか？カバー曲？
あ、あれはカバー曲か。
そうですね。あれは、猿岩石さんですよね。で、この間、紅白歌合戦を見ていて、
うん、
有吉さんと藤井フミヤさんが歌われてるのを見て、
歌ってました。
はいはい、すごい、感動しまして、
うん、
で、それからね、ちょっと、よく歌ってます。カバーしてます。あ、これは YouTube にも載ってます。
歌はどんな気持ちを込めてって、まあ、それぞれだと思うんだけども、
はい。
どういう時になんか思い浮かんだりする感じ？
あ、作る時ですか？
うん。
うん。タイプが分かれると思うんですが、私は割と降りてくるとかっていうよりは、
うん。
さあ書こう。今から書こうっていう気合を入れて歌に向き合うっていうタイプですね。はい。で、作曲はピアノで行って、で、作詞もしてっていう感じです。
はい。この後ね、さえちゃんの歌を聴いていただこうと思いますが、ライブは各地で来てほしいって言ってもらえた、は
い。あ、もうよ、呼んでもらえるの？もう飛んでいきます、本当に。
本当に。はい。
まあ、いろんな場所でね、はい、うん。いろんな方に聴いていただきたいので、歌を。
はい。ピアノ用意しとかないといけない？はい、
そうですね。またはキーボードで。
はい。ぜひぜひ。
まあ、いろんな、対応ができますので、
はい、
はい、ぜひ歌わせていただける場所がね増えるといいなと思います、う
ん、はい、皆さんもねぜひ取り合わせてみてください。じゃあ、最後にさえちゃんの曲を流そうかなと思うんですけど、
ありがとうございます。
曲の紹介とちょっと思いなんかも一言。あ、
はい、これは私のオリジナル曲で、感謝というタイトルなんですけども、
うん、
いつもそのありがとうっていう気持ちは大切にしているつもりも、でもですね、ちょっとこう落ち込んだりとか、うまくいかない時って、そういう気持ちを忘れがちだと思うんですよね。で、そんな時こそ、この気持ちを大切にしたいという思いから、たくさんのありがとうを込めて作った曲になっています。
はい。では、聴いてもらいます。はい。さえちゃん、今日はどうもありがとうございました。
ありがとうございました。はい、
ありがとうございました。
今笑えることに涙流せることに君に出会えたことに感謝笑顔が減った時こそ思い出そうこの気持ちありがと
はい、春ですね。春です。
ねえねえお話ししようよってね、うちのにゃんこ系が喋ってますけど聞こえました？
いや聞こえないですね。
聞こえない、聞こえへんもんやね、はい、そうね、すっごいやかましい声でね喋ってくれるんだけど、温度言ってくれるね、ライオンちゃんが喋りましたけど、はい、今日のおやつはじゃん、名古屋のお土産です。よもやま話のよもやまですかね。
それはまんじゅう系、せんべい系、
なんだろう、せんべいじゃないですね。いただきます。
いい
もなかち、あ違うな、うん、匂い的にはね、ひよこです。
はい、平べったいひよこ、
うん、うん、ほらひよこですね、
薄いひよこですね。
平らにした丸いひよこだと思ってい
た。ひよこ系の饅頭ですね。
そう、
うん、怒られるな、よもやまのうちが本家だって言うかもしれないけど。
違うわってね、よもやまはよもやまでひよこではないと言って怒られるかもしれませんけども、黄身あんが入った、
うん、
味的にはあれです。
まあ私には禁断の食べ物ですね。春といえば何思いつきます？
春といえば
働きたいって言わないでください
。発表会の季節じゃ、
発表会の季節
に年度末に、
ここでしちゃいますか、やりましょうか、はい。どうぞ。
私たちね、視覚障害和太鼓部っていうのを作っておりまして、8人でね、太鼓ラボっていう和太鼓をレッスンするところで、視覚障害女子和太鼓部8人でレッスンをしてるんですけど、発表会が近づいてまいりました。じゃーん、3月17日でございます。あの太鼓ラボってね、全国にねいくつかあると思うんですけど、そこの生徒さんの発表会、うん、まあ言うてみたらヤマハのピアノの発表会みたいな、ああいうイメージですね。
雰囲気違ったけど、そうなんですか。
そう会場を借りて、そこに通ってる人たちが順番に演奏していくというのにね、私たち出させていただきます。3月17日長岡京です。はい、午後の部ですね。
3月17日日曜日の梅北、ね、
そう、梅北、私たち梅北でね、
太鼓ラボの梅北受講生って書いてある。
そうなんです、うん、
長岡京記念文化会館というとこだそうです。
うん、
最寄りの駅は長岡天神阪急。
そうもうね、私たちそれ10月から習い始めてるんですけど、うん、もうそんな10月から習い始めたばっかしで、そんなに出てもええのとか言いながらですね、3月発表会を目的に何着るって、もうその時何着る話でずっとこう何ヶ月も来たんですけど、ようやく、衣装も決まりまして、
決まりました。
こんなね、お花の形のね、ねじり鉢巻き、うん、なんとかかんとかですね、押して、うん、発表を着て演奏しますので、ぜひ暇な方は無料ですのでお申し込みの上。
やぼな質問しますけど、
はい、
太鼓って誰でも音出るじゃないですか。
うん、
音に違いが出る。
太鼓が一発叩くだけやったらそんな出す。一応曲になっておりますので。
あ、やっぱリズムとか、
そうそうそう、どんどんどこどんどこんとどんどんみたいなね。それを覚えてるんやろか私たちみたいなね。5分間演奏がね、
お
ー、どんドコンコドコドンドン。そんな感じでね、発表会の季節、もう一つね、またクラシックレイトフォーラムもありますけども、それはまた今度で、山口さんも抽選会の季節なんですって。
あ、抽選会、はい、突然振られた、はい。うん、そうそう、私前からやってた市民農園ね、
うん、
去年落選して、
うん、
今年は浪人状態だったんですけど、
はい、
今回もまた抽選がありまして、
はい、
めでたくセーフ、
うん、
当たりました、
うん、どれぐらいの、
狭いですよ、
うん、
6畳ぐらいかな、部屋で
言うと
ぐらいの、十分ですよ、もうここを耕すだけで。
あ、でも、うん、毎年そこは畑なんでしょ。
そう
だ、前の人がめっちゃいい畑を作ってたらラッキーなんですね。
そういうことです。
うん、
で今日早速前の人は誰がやってたかなと思って、うん、その番号のとこを見に行きましたけど、
うんう
ん、いいんじゃないですか。非常に熱心にやっておられる方と思います。
よかったですね、うん、今年も頑張ってください、ま、来年度もね、はい、
期待してもらっていいですよ、
はい、私たちの発表会もねまた YouTube にアップされるのかな、下手くそな、どんどんどんどん。
それを見に行こうと思う人もひょっとしたらいるかもしれないので申し上げますと、一応チケットがあるんだそうですね。
うん、無料。
ホームページで書いてあるには、はい、まあそのうち配り始めますみたいなこと書いてありまして。
はい。春のどん祭り。
それ、春のどん祭り2024で検索してください。
そうですね、春のどん祭り2024スペース和太鼓でも入れてもらいましょうか。だもう完璧ですね。
はい、ということだそうです。
はい、ぜひ冷やかしに来てください。ヒューヒューっと。はい。
今日のお役立ちなんですが、
うん、
シリーズ防災の備えの第4回です、
うん、
今日はですね、ご家族同士の安否確認方法決まってますかという項目なんです、
うん、
うん、うち決まってないな
決まってない、
なんかあるらしいという
災害、そうですね、よくねテレビとかねラジオとかでもよく言ってるあれですね、
あれですね、でちょっと調べてみたんですけども、
うん、さて、視覚障害者も OK なのか、
はい、そこがよくわからない。
そうそうそうそう、
災害用伝言ダイヤルというのがありまして、うん、これはあの、はい、伝言ダイヤルなんで音声の伝言が聞けるということですけど、
うん、
局番なしで全国どこからでも171とかけるとつながるんですけどね。
いないですね、171。
いないね。いるって言ってほしいけどな、いないか。
いない。そう、その想定で171でしょ？
そうなのか。
いない。
あ、はい、はいはい。
いないけど、どうなったのかなと思ったら、ここにかけろっていうやつですね。
うんうん、で、うん、ここでメニューを選んで、伝言を録音するか、うん、または自分の知りたい人の電話番号を入力して、
うん、
その伝言を聞くと。
うん、
という仕組みですよね。
で、仕組みでこれ、うん、あの固定電話からやった人は結構いらっしゃると思うんですね。で、うん、あ、なるほどなるほどとかね、いろんな体験会なんかがあったりした固定電話があって、それで1番押してとか何番押してとか、あ、できるできると思ってるじゃないですか。私も思ってたね、
うん
うん、これスマホでやるとみんなやってみてやってみてって感じですよ。
ああ、そうですか、うん、
そう、
要は番号入れたりする時のキーがちゃんとやれるかどうかなんですか、
うん、そうそう、皆さんね、一回試していただきたいんですけど、特にスマホまだ慣れてない方、電話するときはね、171なのでね、171に電話って言ったら、電話アプリがね、立ち上がってコールが始まるんですけど、企業のお客様センターとかね、あの、いろんな行政のところに電話した方なんかは、体験したことあると思うんですけど、何々の方は何番を押してください。これが始まります、
うん、メニューがね、
う
ん、
そうそうそうそう、
ね、
音声が始まります。人につながるわけじゃないね。で、その何番かを押さなあかんのです、うん、だけども171に電話した後は通常電話の画面でそのキーパッドっていうね、うん、数字が 1,2,3 次の段 4,5,6 とかね、その画面に表示されているのが消えた状態スタートです。ってことは、そのキーパッドをまず表示させないといけないわけですよね。
うん、そうですね。うんうん、
で、それで表示させようと思ったら、キーパッドっていうところをね、トントンとしてもらったらね、数字が、いつものね、パスコードとか表示するときのね、数字の画面が出てくるんだけど、そのキーパッドっていうのが慌ててるときに出せるかどうかですよ。
うん。
で、どこにキーパッドっていうボタンがあるかというと、右に払っていくとね、一番突き当たりです。一番下ね。
一番下。
そう、ずーっと右に払っていくと、一番最後、キーパッドが一番端なので、イメージとしては、スマートフォンの画面の右下の方をピッて触って、そこから左に払うか右に払うかしていただくと、近くにキーパッドっていうのがあるので、そこでダブルタップ。 そうすると、数字が出てくるので、その間もずっと電話がかかってるのでね、何番押してください。何々の方は何番押してくださいっていう状態になるので、結構ね、慌ただしいんですよ。
慌てるかもしれない。
そうそうそうそう。なんか言ってる間にね、
本当は急ぐ必要ないんですけどね。
そう、急ぐ必要はないんだけど、いつまでね、もうなんかなっていうのもあれなので、焦るからね、自分でもね。で、どっちを聞かなくちゃいけないのかとかね、iPhone の操作音も聞かなくちゃいけないし、電話の、向こうのね、アナウンスも聞かなくちゃいけないので、耳がね、忙しいんですよ。
なるほど。
録音聞くときは何番だったかなとかね。そういうのをもう聞かなあかんし、キーパッドの操作音も聞かなくっちゃいけないし。で、忙しいので、これはね、本当に練習しといてください。ぜひぜひ。
そういうことなのか。
うん、そうそうそうそう。割とね、固定電話で試したことのある人はね、簡単やなと思っているんだけど、
iPhone って。多分ね、そうだと思いますね。
スマホを持ってる人たちはね、ちょっとね、試してもらった方がいいですよ。
なるほど。でね、まあ仕組みとしては伝言は1つあたり30秒だそうです、
うん、
で1つの電話番号に20件まで伝言が登録できるんだそうです、
うん、
で災害ダイヤルを提供している期間が終わるとっていうのは要は災害があった時だけこれが使えるようになるらしくて、うん、終わると消えますと、
うん、
いうことらしいです、ね、そんな仕組みらしいです、
うんうんうん、はい。これ、キーパッドの表示っていうのは、企業なんか行政に電話した時もきっとあると思うので、まあ普段からね、うん、なんか問い合わせがしたくて電話したらね、1番とか押してくださいって言った時にね、きっと、うん、その指の操作に慣れてなかったりとかね、キーパッドが出てなくて慌てることが結構あると思うんですけど、171、今のところね、かけても、何もないので、そこで練習してもらうっていうのも、手かな、
うん、かな、うん。体験する期間が、それぞれあるらしくて、防災の日とか、
実際の録音する日ね、その、うん、今の、iPhone の体験とはまた別にですね、はい、実際の録音してみるとかっていうやつですね。そっちの体験の方ですね。う
ん、それができる日があるらしいです。
うん、
それとですね、よく似たのに、災害用伝言板という、これは文字情報を登録するという方法もあるんだそうです。でもこれは、なのかな、一緒になるんだそうです。これで登録したものはテキストで見ることができて、テキストで見るって言ったって、1電話番号につき10伝言。
これはどういうことかな ?Web171 の話ですか?
ウェブではなくて、災害用伝言板といって、スマホ、携帯電話、PHS なのから、インターネットを経由して文字情報を登録するという、まあ、自分の電話をしている家族の人の情報が閲覧できます。いや、ウェブと同じように見えますね。それとは別に Web171 というのもあるらしいです。入り口は3つあるけども、中で共通化されてますって書いてましたけど。あと日本語だけじゃなくて英語も韓国語も中国語もあるそうです。うまく使えるかどうかはもうちょっと調べてからじゃないと皆さんにご案内できないですねまあこういうサービスがあるということを皆さんご存知だったら自力でやるためには練習が必要
そうですね。
周りに助けてくれる人がいるんだったら1日かけてもらったらなんとかなると思います。
うん。まあ、災害の時ね、一人かもしれないので、ぜひぜひ、実際にできるのかどうかとかね、ご自身でやってみられたらいいと思いますよ。なんとなくね、はい、固定電話だったらできたけど、スマホだったらどうだろうとかね、そんなことも考えながら練習してみてください。2週連続歌が続きましたね。
本当だ。
ね、
ゲストの歌がね。
そうですね、うんうん。
そろそろ武田さんが歌ってもいいような感じになってきましたか。ならないか。
鳥の鳴き声とかそんなやったらいけるけどね。練習しようかな。はい。
ということで。
そんな感じでね、3月もやってきました。はい 明日は楽しいひな祭りかな、オンエアの日にね聞いていただいている方は明日は楽しいひな祭り、こんな音出ちゃうかったな、はい、そんな感じですよ、はい、また来週も聞いてもらえると嬉しいです、
はい、失礼します、
さよなら。